の幸せって憎いじゃないですか。人の幸せって憎いじゃないですか。人の幸せって憎いじゃないですか。妬み、僻み。
どうも皆さんこんばんは、ウエストランド井口です。
河本です。
はい、1週間ぶりでございます。
こんにちは。
まあ、寒くなってきましたね。
寒いですね。もうね、
まあ、冬本番ですか。2月が一番寒いですからね。
真っ盛りですね。
皆さん気をつけてくださいね。だんだん昼間ももう寒くなってきましたからね。
昼も寒いけどちょっと暖かいな。
まだな、
日が出ると
ちょっと前が一番やばかったからな。昼間15度朝0度みたいなわけわかんないのがありましたから。 あとインフルエンザが流行ってるんで気をつけていただきたいんですけど、
ね。
まあ、新年といえば、はい、まあ、タイタンでいうと、恒例のご祈祷からの、タイタン新年会。
今年は同じ日でしたからね。
そうですね、去年ぐらいも同じだったかな。
そうだったっ
け。同じ時はありました。同じになってきたのかな、多分。
あったっけ。
いや、もう記憶がないなくなってるんです
よ。あったっけ、ほんま。
あります、あります。あのご祈祷からの新年会からの、田中さん主催のカラオケという、はいはいはい、まあ、もう恒例行事ですから ね、はい、それが先日行われまして、
はい、
まあ、ツイッター等々で見た方もいると思うんですけど、ご祈祷はいつも通り阿佐ヶ谷の新明宮、由緒あるとこですから。
そうですね。
そこに行ってご祈祷してきて、で新年会までちょっと時間が空くじゃないですか、
ね。
でその間に
半端にね、
まあ、若手たちと、
うん、
田中さんと、
うん、
ちょっと話したりしてて、まあ、青戸さんとかも最初話してて、その後田中さんと、
うん、
クイズの話になって、
うん、
なんか若手たちでまんじゅう大帝国とか、
うん、
まあ、ちょめちょめクラブとかノーさんとか、まあ、その辺とかと、
うん、
なんか移動中とかにちょっとクイズ、暇だからクイズをやるかみたいなノリの時があって、
よくねやってますからね。
そうそう、そっからなんか最近クイズをお互い出し合ったりとかするっていう流れがあって、う
ん、いいクイズをね。そうそう、出せるか、どんだけいいクイズを。
でそれで結構時間もなんか持つし、うん、考えたりしててね、
うん、
でまあなんか楽しいから何気なくできるっていうことでやってたんですけど、
うん、
で田中さんといえばクイズ大好きじゃないですか。
大好きですね、
本当に。なんだクイズ大好きって。
あんな大人が
本当にクイズ大好きですから。
好きっすよね。
ちょっとこれを機に、その間に若手たちで試したやつ田中さんにも出してみようっていうことで、
あ、
まあ、出したりしつつ、
あ、
新たな問題として、これちょめちょめクラブの大島が出した問題なんですけど、映画って、日本の映画が海外で上映とか賞を取るときって当然海外のタイトルがつくわけなんですけど、
そのまんまの時もあるけど、
直訳の時もあれば全然違うものがつく。まあ、これ逆もしっかりですからね。洋画が日本に来る時は全然違うタイトルだったりすることある、逆バージョンですよね。で、ディパーチャーっていうタイトルの映画は何でしょうっていう問題なんですけど、
いい問題だったんですよ、これが。
これがすごいいい問題で、ちょっと、まあ、皆さん今考えてね、どういうものが浮かぶか、まあ、全然違う、あ、これなんだ、だけどスッキリするっていう、本当にもうクイズとしては一番いい、
さすが大島だったな、
タイプの問題なんですよ。知識量も増えるし、でちゃんと腑に落ちる、なんか、こう手探、なんていうんですか、徐々に答えをこう手繰り寄せることもなんかできるし、
そうね、なんか
みたいな、
あれ気持ちよかった
な、クイズで、ではそろそろ答えを言いますね。一応ちょっとトーク上答えを言いますけど、まあ、別にまあ言わなくてもいいっちゃいいんですけど、皆さんもすっきりさせたいんで、これを見てどっかで使ってくださいね。
そうですね。
これ答えはディパーチャー、まあ、旅立ちとか出発とかそういう意味かな、の映画が送り人なんですよ。
そうそうそうそう、
そういうことかっていう感じの答えで、結局みんな分かったら、うん、おー気持ちいいみたいな。
しこり人っていう AV ありましたよね。
だからなんなんて、本当に大体あるよ、流行った映画には大体あるんだよ、パロディのやつが。
いやいや、送り人をなんかやっちゃダメだろうと思うけどな。ちょっと
まあな、確かにね、うん、そりゃそうだな、うん、そこでやるなよっていうね。
そこはなんか触れるなよっていう、
真逆のことですからね、うん、言ったらその生と死みたいなとこありますから。
そうね、それは生があっちのせいですけどね。
いや、そういうことでもないけどね。まあまあ、それはそれで、さて置いといて、当然さて置いて、
置いときました、
放り投げて、ボコボコにしといてもいいんですけど。まあ、送り人、要はそっち側のこう言い方なんだというかね、旅立ちって捉えるんだみたいな、
なんかすごい問題だった
よ。そうで、まあ、答え知らずに最初答えてる、考えてる時に、
うん、
まあ、みんなが知ってる映画ですみたいなヒントがあって、
うん、
僕が男は辛いよって言ったんですよ、
うん、
なんか最後旅立ったりするし、
旅立つ映画ですからね。
そう、だからそういう考え方かなと。ああ、大島的にも、ああ、まあまあそういう感じですよと、そういう考え方でいいんじゃないですかみたいな軽いヒントみたいなのあって、
うん、
でその後田中さんが、
うん、
ポッポ屋って言ったんですよ、
うん、
で最後こう出発するしみたいなんで、別に僕答え知らないですよ、お互い答え知らない状況で、僕なんかちょっとさすがにそれ違うなと思って、
うん、まあ僕も思ったよ、正直ちょっと遠いんじゃないかな、
なんか男は辛いよみたいな感じはちょっとわかるけど、
うん、
ポッポやそんなに露骨に旅立ちかねえみたいなとこもあるし、
うん、
なんか違いそうだぞと思って、うん、いや田中さんそれは違いますよみたいな言ったらなんでよお前みたいな、なんかなんでそんな言うんだよみたいなこと始まって、うん、
いやでも田中さんも正しいけどな、お前言い過ぎなよ。
いやいやでもちょっと違うと思って、まあ、軽く言ったんですよ。完
全に行こうとしおるもん。
いや違う違う、本当にそれは割と自然にそれは違うんじゃないですかぐらいで言ったら、なんかなんだよってなって一悶着あったじゃないですか、うんうん、
あったね。
でその後田中さんがあって答え分かったんですよ、
う
ん、あそういうことかみたいなちょっとヒントも出したりして、うん、あ分かったってなって、僕はまだ分かってなくて、
うんうん、
いやあ分かったんですけど、何かなって考えてる時に、
うん、
いやその男は辛いよとか全然違うぞみたいななんかなって、そのいやさっきはみんな分かんない中で有名な映画行って大島も、うん、まあそういう感じですよみたいになってたのに、分かった瞬間に、
うん、
男は辛いよってお前全然違うからみたいになって、あの田中さんあの紙粘土をやってるじゃないですか。
そうね、
紙粘土でいろいろ作って、そのこれから紙粘土を作るっていうタイミングで
の前だった
んで、ね、そう紙粘土が置いてあったんですけど、
うん、
その紙粘土を持って正解がここだったとするって紙粘土を置いて、
うん、
したらもう一つの紙粘土を取って、うん、ポッポ屋はこの辺だ、確かにポッポ屋も違う、でもポッポ屋はこの辺だってなって、うんうん、そしたらもう一つの紙粘土を持って男は辛いわここだって壁投げつけたんだめちゃくちゃ切れてたよ。
最高野郎、
あんなことある、壁に紙粘土ジャーンって投げつけ て男は辛いわってここだよみたいな、
ま、前のタイタンだよ、
そう前のタイタンのビルぐらい違えよみたいな、なんかめちゃくちゃ
ぶん投げたね紙粘土、
紙粘土ぶん投げてないでしょ50過ぎの人が紙粘土ぶん投げること。
いやマジでちょっとびっくりしたもん、
そんなになると思って、その
みんなピリッタやな、
そうそう、だって壁に投げつけたんだから紙粘土、
紙粘土だって投げつけた
わけわかんないでしょ。でまあまあ怖いなって思いながらそれはそれで終わって、で僕もらも結局みんな答えてて、あーうわーすっきりするなみたいななって終わって、まあいろいろ他のこともあったりして、
うん、
お互いクイズ出し合ったりしつつ、まあ新年会は新年会でありました、
うん、
まあ新年会の話も別にあるんですけど、その後、まあ社長骨折したり大変だったんですけど、
ね、大変だったの、僕の横ですからね、我々の横で飛び跳ねてね、
そう僕らが一応司会進行新年会やってて、
う
ん、各局の方関係者の方々来られてて、
そうですね、
いろんな挨拶とか若手の余興とかあるんですけど、
うん、
最後の最後締めの挨拶社長お願いしますって言って、
まあそれはね社長ですから、
そうまあでもお酒を飲まれてていつも、
うん、
なんか楽しい感じになってるんですけど、
乙女に、ね、なっちゃう、
そうそうではしゃいじゃったりする時もあるし、うん、でそのなかなか終わらないというか、そのまあいいんですけど全然、
うん、
全然いいんですけど、楽しすぎてその終わらなくて、いやこれは楽しいなみたいな時もあって、
いや、まあ、もうお前いや無理だろ、
これは楽しいなってなるけど
お店なんすか、これは楽しいなってなる、
いやなるけど、
お前顔引きつっとった
よ、違う違う、お店の時間があるからもう、
そうね、
終わらすしかないんですよ、
ね、
そうそう、
う
ん、いやその借りてる時間限られてるんだから、
そ
ら
そ
う、だからどうしても司会進行上終わらすしかないっていうことで、
そうもうそれはね、
毎年毎年だから締めの挨拶社長っていつも言うけど、毎回僕が締めてるんだよ結局、
うん、
だから新年会って何ってなるんですけど、
一番最後に喋るのはお前だもん、
そうそう、もうはいこう社長もおっしゃられてますが、これからもタイタン頑張っていきますんでみたいな、
うん、
まあある程度終わらすしかないみたいなのがあって、う
ん、皆様お気をつけてお帰りくださいって、
ね、そう毎年そうやってるんですけど、
うん、
で今回も社長がなんかいろいろ喋り出して、
うん、
まあ楽しそうだなと思いつつ、はしゃいでドーンって倒れたけど、
うん、
まあまたやってらみたいな感じで、僕としてははい、また社長もこうなっておりますが、うん、これ楽しいという証拠でございますので、皆さん本年もよろしくお願いしますみたいな感じでなんかおちゃらけて締めて、
うん、
わははみたいになってたけど、よく考えてあれで骨折してたから、
そうね、
あんな扱いしちゃダメだろ、そのもっと本当は心配しないと事の重大性気づいてないからねこっちはまあそういうこともあってね、
お前はね、
いやいやみんなでもその分かんないし、あんな感じで骨折するなんてね、
うん、なんか変な倒れ方したなとは思ったけどな、
ちょっとね今思えばね、
うん、
まあまあそれはそれでありまして、でその後新年会終わったら田中さん主催のカラオケがあって、
ここからはもうね、
まあそこで若手たちでみんなカラオケとか楽しんだり、
楽しいだけのやつですから、ね、
まあ、その新年会が辛いみたいな言い方するなよ、別に新年会辛いわけじゃないから、
い
やそうなるよ、ここからはね楽しいだけですからって言ったじゃねえか、
完全ないよ、
もうあの喋るな、怪しかないんだからお前はまあ、新年会から終わってカラオケ行って、でいろいろ田中さんとかと喋ってる時にまたクイズの話になって、
あ
そもそもこのクイズの始まりというか、
うん、
一つのきっかけとして、
うん、
瞬間メタルの竹田リーノさんが出した問題で、
あ
これがすごくいい問題で、
あれがブームの火付け役になったんだな、
そうなんですよ、まあ、これは推理というよりは結構まあ予想とか知識とか、うん、まあでも考え方みたいなことなんですけど、
うん、
プロ野球で、
うん、
これ平成の中で一番ホームラン打った選手は誰でしょ う, っていう
平成だけね、
平成だけでっていう問題で、
うん、
これまあライトなプロ野球ファン、僕ぐらいの野球見てるぐらいの人でも楽しめるクイズで、
う
あのまあ清原かなとたくさんホームラン打ってるからって思うけど、うん、清原は実は昭和からプレーしてるから実は違うんだ、うん、じゃあ松井かな、いや松井はメジャーに行ってる日本のプロ野球だけだみたいになって、うん、え誰だ中村範だろうかとかいろいろあってい
い問題ですよね。いい問題、
結局答えが金本なんですよ、うん、金本さん、うん、阪神の監督もやれて金本さん、うん、あの人は平成の間にずっと活動ピタッと入ってて、うん、でフルタイム出場とかしてたし毎年コンスタントにホームラン打ってるからなんだ多分合ってる、これ武田理乃さんが言ってただけなんでもしかしたら違ったら申し訳ないですけど、うん、金本さんが正解なんですけど、うん、これいい問題なんですよ、うん、でこれを、うん、去年の社員旅行の時に、うん、僕らは太田さんのバス2台で移動して僕らは太田さんのバスでしたけど、うん、田中さんのバスでその問題やったんだって、
うん、
そう武田理乃さんが出して、うん、田中さん野球大好きですから、うん、
考えやってたよ、ずっとやってたよ、
考え出したんですけど、うん、まあ、まず田中さんの答え方がすごくつまんないというかあの一発で当てたいから全然言わないらしいんですよ、その
言ってなかった、
ね、誰中村通り、あ違うかとかも言わず、待てよみたいな、どんどん言ってくださいって言っても、いやこんなの言ったらいつか当たるんだから、うん、それは答え方として違うんだみたいになって、
楽しみたかった、
ね、楽しみたいからずっとだからもう熟考期間に入って何にも喋れない、バスの中から何にも喋れない、
爆笑問題田中裕二ではなかった、
もうただのクイズおじさんクイズおじさんになって、みたいになって、でブツブツは言うらしいんです、独り言で中村のりかなとかちょっとなんかそのボソッとは言って、それはそれで
マジで聞こえんようにおったけど
らしいな、その
そうそうそうそう、
で違いますとも言えないぐらいの感じブツブツ言って、うん、で旅館に着くバス降りる瞬間に、うん、あ金本だって分かって、うん、おーともならずなんかその終わったっていう話を、
もうなんかそうそう、もう2時間ぐらいバス走らせとって、
そうそうそうでしょ、
もうみんな違う話バンバンしよう
のでしょうね、それだって、うん、ただ田中さんずっとブツブツ考えてるわけで
しょ、田中さんずっとなんか喋らんし、もうなんかもうあれダメじゃない、ほんま気使うし、こっちも
そうそう、
こっちはもうなんかもう田中さん喋らんもんで違う話しょるし
そりゃそうなります
よね、降りる間際になんか急にもうその話題じゃなかったっなんかすげえ変な感じだった、
ね、そうなりますよ、その話を僕聞いてて、うん、そっちに乗ってたやつからね、うん、で田中さんにそのカラオケの時に、うん、いや金本のクイズで、うん、田中さんでもまあ当てたのは確かにすごいですけどね、でもその出発してからその問題出して旅館について降りる直前に田中さん当てたんですもんねって言ったら、うん、いやいや考えてない時間もあるからみたいな、そのボーリングやってる時とか考えてないから、その期間ずっと考えてるわけじゃないからみたいな、変なプライドかなんか2時間考えてたと思われたくないからか、
ああそういうことね、
考えてない時もあったけどねみたいな、
そんな簡単な問題を2時間も考えたと思われたくなかった、
だからクイズプライドおじさんなんだ完全にいややっぱあの人すごいよな、クイズに対する欲、
俺やっぱ正月のな、お前の鹿のシャツいじったのが一番忘れられんわ、やっぱ
いやあれはもう本当にわけわかんないですからね、
何がいけんのかわからん
まあそれが田中さんですから、今年もちょっと田中さんに注目しつつねこっそりここでどうせ
日本全国注目しとるわ、
いやバレないようにここでそのみんなが知らない田中さんの
バレとるで、お前ふっかけに言っとるの、
いやいやバレない程度に、これはどうせ見ないんだからあの人は
あそうか、
ここで言いつつ、あとはいいクイズもちょっと考えて田中さんも
いいクイズはね
驚かせたいと思いますね、なんか田中さんに届けるクイズとか募集する、ここで募集してぶち出しどうせ見てないからやって田中さんに当ててみよう、
あええー、なそれ、
それやりますか、
うん、なんか考える手間省けるし俺
そうクイズ考えるのもだりいしな、うん、で田中さんがおーって言ったらここで報告しましょう、
あそういいですね、
かブチ切れるか神エンドパターンかもしれないしね、
神エンド
投げつけしたよ
な、神エンドめちゃくちゃ怖かったんだけどほんまにあれはマジで持ってなく怖かったよ
壁に投げつけましたからね、うん、ちょっとそのコーナーもじゃあやろう、
やろうやろう、
いいですね、
うん、
なんか僕らもどっかでクイズも使えるし、
そうね、
田中さんを一石二鳥だ、あっと言わせるクイズ企画をちょっと考えていきたいと思いますんで、うん、皆さんもなんか自分の知ってるオリジナルのクイズあったら、これ
いい
僕らもクイズ出し始めて気づくけど、うん、自分の得意ジャンルのうんちこクイズするのがいいんだよな、
そうね、
野球好きだったら野球をこうするとか、僕だとサッカーだったらサッカーでこういうことがありましたみたいな、うん、でこれクイズにそのうんちこを変えるセンスも意外と必要、
出し方はやっぱいりますからね、センス
こういうの考えて皆さんもちょっと今のうち考えておいてください、フォームにできると思います、それではそろそろ行きましょう、ウエストランドのブチラジ、今日のブチラジまずはこのコーナーからです、ソーダコング状態、全国だと思ってることが特定の地域や世代しか知らなかったという体験を送ってもらってます、なんかね、
はい、
ヌートリアンみたいなのがいいよみたいな言ったじゃないですか、うん、岡山にしか生息しない動物、うん、名前の響きも面白いし、うん、みたいなことを言ってたら、うん、 なんか愛知県に帰省、この正月に帰省した人が、うん、あヌートリアを見ました、愛知県でヌートリアを見ましたっていうのが3通ぐらい来たらしいんで、
う
ん、
違う人で
全員違う人で愛知県、
へ
愛知にもちょっと増えてきてるのかもしれない。
なんか昨日たまたま夕方のニュースでやった、
あ、やってました、
外来種がもうなんか、いや結構範囲広がったよ、
だからだんだんヌートリア、うん、だ広がってきてるのかもしれないですね、これは困ったもんですけどね、うん、みんなが思ってるような可愛いやつではないんで、ね、
兵庫県とか鳥取とかあっちの方まで行っ
ちゃった、あ、じゃあ隣の県には少なくとも行ってるということですね、ちょっとじゃあ行きましょうか、
はい、ブチラジネーム都会からの転校生、
うん、
私の住む地域では長男長女の七五三を盛大にお祝いする風習があります、
うん、
私は長女なので7歳の時にお祝いしてもらいました、
うん、
家族や親戚総勢100人くらいを招待してホテルで行いました。司会者や仲人もいて、お色直し挨拶引き出物など結婚式のような感じで行います。
7歳で、7歳でそんなことする？
両親に聞いたところ金額も300万くらいかかったと言っていました。
いやだからお金持ちだからだろう。
私の家は一般家庭でお金持ちではありません。
謙遜してるだけじゃないの？
なので七五三のためにお金を貯めることが大変と言っていました。社会人になり周りの友人はお参りに行ったり写真を撮るだけと聞いたので相談困惑状態でした。
すごいな。
これ補足で千葉や茨城の風習だそうですということです、ビル君が調べ
て。それはすごいな。何のこっちゃ分かんないし、だって7歳とか5歳じゃ、
ね、
しかも長男長女に限りなんだ。
2回やるんだよ下手したら
っていうことなのかな。その第1子だけなのか、
が
第1子だけなのか、
あ、なるほどね、
もう分かんないですけどね、その言い方的に。
何これ、
これは大変ですね。だって逆に僕なんて子供の時、七五三なんて多分もう親とかめんどくせえし金もかかるしみたいなことなのか、
うん、
兄貴が2個上じゃないですか、
うん、
だから7歳、
うん、
で僕が5歳でしょ、2個下だから。ただ僕の弟は年子なんですよ、
うん、
だ誕生日がずれてるっていうことで、
うん、
3歳の時に強引にやるっていう、その七五三に無理くり当てはめて。
マサヤだけ、
いや3歳なんですよ、3歳なんですよ、
あ、
で12月生まれだからとか、そういう5月生まれで先に5歳になってみたいな、
うん、
なんかからくりトリックみたいなやり方で
七五三で当てはめたんだ。
当てはめましたからね。だそれぐらいまあめんどくさいっちゃめんどくさいですからね、これはすごいな。どうしようかな、
これすごくない？マジでもっ大変ねって言っちゃいけんのか。
いやいや、でもまあ大変は大変ですよね。まあでも、その本当にどれくらいの人がやってるか。待って待って待って、もうおい、ソーダコングのポイント上げてないんだからまだ。
もうええって、マジでいらんわこれ。
ちょっとこれ考え方むずいな。
お前覚えとけよちゃんと。
何を？
今まで上げたソーダコングポイント。
いやそれ別に覚える必要はないだろ別に。
なんでな。
いや覚えるとかじゃないから、そのおもらった方が感じることだから、いちいち
感じる。
じゃあ前社長
感じること、
そのポイントもらったんだっていうね。だって前社長が社員にあげた給料を覚えてないでしょ。だから社員はそのもらった給料を覚えてるみたいなことなの。
お前社長か。
いやだから僕が配布してんだからポイントは。
あ、そう。
まあ40ソーダコングしておくか。
あ、言ったね。
あ、まあ変わった風習、ちょっとこれむずいな、まだあれがないわ、その事例みたいなのがないから。その
まあまあまあ、まあ、
むずいけどね、
これちょっとむずいかも、
ね、40ソーダコング。
ブチラジネーム天狗のお面は左曲がり、
うん、
井口様、小本さん、スタッフの皆さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
キンキンで体験したとても新鮮な、ソーダコング状態があったので、井口様も喜んでくれると思い送らせていただきました。
やっぱ正月明けは多いのかもしれない、帰省とかするしね。
そうね、うん、身内の葬式に行った時のことです。
うん、
火葬場へ出棺の際、
うん、
箸を立てた茶碗を落として割っていたので、何してるのと聞くと、逆になんでこれをしないのという風な顔で見られ、ソーダコング状態に陥りました。井口様お気に召しましたか。
うん、箸を刺した茶碗を、
まあ要はありますね、それは枕元に置くでしょ、
なんかああいう、そうそう、
ご飯にね刺して
それを
割るんだって、
叩き落とすってこと。
うん、
うん、
西日本の風習で関西や中国地方、九州などで見られるが、行っていない地域もあると。
まあまあこれはね、あるっちゃあるというか、ただ僕が思い出したのは、
うん、
大学の時に、
うん、
なんかあれ民族学みたいな授業なのかな、
うん、
っていうのがあって、
うん、
まあ全然ね、ろくでもない勉強しかしてなかったから、
うん、
その噂というか裏技で、
うん、
最後のテストの時に、
うん、
茶碗に箸を刺した絵を描けば、そのレポート用紙に単位がもらえるっていう噂があって。
何それ。
いやそれ分かんない、毎回それを描けばもらえるっていう噂があって、
うん、
授業とか一回も出なくても、
うん、
やってみたんだよ、
うん、
じゃあ単位もらえたんだよ。
え、
そのなんか要はそういうクイズだって、クイズっていうかあれなのか、
何それ、どういうこと。
要はここの風習は何でしょうみたいな問題なのかわかんないですけどね、うんうんうん、なんかまあすごい適当な授業でしたけど、そこで思い出したね。
あ、
なんでまあその僕の思い出が出たっていう意味、
その話の方が強烈だけどな。
そうだろう。そうなるとこれは30ソーダコングで。
あ、言ったな。
まあ思い出してくれたんでね、導火線的意味ではポイント相手を上回ししました。もう一個いこう。
プチラジネームシドロは、
うん、
芸能界のカトパン、芸能界の浅野忠信、スタッフの皆さんこんばんは。
みんな芸能界にいる人じゃねえかそもそも。芸能界のカトパンはカトパンなんだよ。
僕は
どういう意味なんですか。タイタンのカトパンとかまだわかるけど。
まだね、わかるけど、
芸能界のカトパンはカトパンだよ、
うん、僕は中高と男子校出身だったので、うん、学校では友達の股の間に後ろから手を入れてフックさせ、うんうんうん、そのまま持ち上げておはようすーと挨拶するのが普通でした。
うん、まあ普通ってことはないだろうけどね。まあまあノリでありそうだな、
ね。まあ他にも尻や乳をもみしだき、もみしだくパターンもあります。
まあいいよ何でも。
6年間そんな生活だったので、そのスキンシップの取り方が普通であり、うん、大学に入ってから男友達にそれをしたら、
うん、
あいつはやばい、近づくな、などと散々な目に遭いました。
別にそれはまあそうだよ。別に男子校とか関係ねえよ。
男友達ぐらいなら笑って返してくれると思っていたので、ある意味ソーダコング状態でした。
いやクソメールじゃねえか、なんだこれ。全然ちげえよマジで。
こういうことじゃない。
グロすんなマジで。このコーナーグロするやつ一番嫌いなんだよ。
一番嫌いな、
うん、こいつなんだよ、腹立つな。
こういうことじゃないんだよな。
もう出したことないかもしれないけど、ゼロソーダコングです完全
に。その
ただの奇抜な人間性とか嫌われ者とかのエピソードいらないから。
うん、もうこのコーナーあんま崩した感じのボケいらんけん。
マジで崩してきて、いや、その怒るんで、その本当に、うん、
情報が欲しいけんな。
ゼロソーダコングですから、あの、うん、手ぬぐい送ってきてください、逆に。
そうですね。
手ぬぐいか、
あの面白手ぬぐい。
こんくらいしておきましょうか。ちょっとじゃあ帰省してまた思ったこともあったら送ってきてください。
はい、
以上ソーダコング状態のコーナーでした。続いてはそんなことあります、そんなことありますというそのような本当の話を送ってきてもらってます。行きましょうか。
はい、
ブチラジネームナオビー。
はい、
LINE で新年の挨拶のスタンプを送られてきた際、
うん、
何を返そうか悩んでたら、ブチラジのスタンプに奇跡的に干支のイノシシがあったのでそれを送りました。
おー、
そんなことあります。
そうか、
確かに今年はブチラジスタンプ使えますよ。
まあ使うても正月ぐらいのもんだろうけどな。
いやいや別にその言うたらイノシシ年なんで送れば。だって僕なんて LINE で後輩とかから来るじゃないですか、あけましておめでとうございますみたいな。
ああ、じゃ
スタンプで返すけど、
うん、
ドラえもんの、
うん、
あけましておめでとうございますみたいな、
うん、
金河新年みたいなスタンプ返すけど、
うん、
そのスタンプをしたらそのスタンプの一覧みたいな見えるじゃないですか。
あの
2011年の金河新年のやつですからね。2011年のドラえもん、う
ん、そんなん買っとった。
買ってます買ってます。ドラえもんなんよ、大体いっぱい買ってますよ。丸いやつはいっぱい買ってます。
スタンプ、
うん、カービィとか。
スタンプって何々買った。
いや、カービィ、ドラえもんとか、アンパンマンとか、丸いやつ、あとポンタね。ポンタのやつ。
ローソンの？
ローソンとかの、そうそうそう、ポンタのやつとか。
アンパンマンも買うとん。
アンパンマンも、何個かはある。
へー。
なんか面白そうなんや。面白い。アンパンマンのスタンプめちゃくちゃ面白いぞ。
あ、そうなん。
喋るやつとか。なんか、カバオくんが喋るやつ、この話してないかな？
してない。
カバオくんが喋るやつがあって。
うん、
なんか任せてってカバオくんが言うんですけど、
うん、
で任せてって書いてあって、
うん、
任せてなとでなんかその鼻息みたいなのが
ある。
任せてでその
何それ。
いや分かんない、そういうのが、
うん、
なんかあるんだ、鼻息みたいなんかみたいなのが何個もあって、
うん、
めちゃくちゃ面白い。
何その余韻。
いやそうそう気になるんだよ、任せてみたいな。それなんかカットできなかったのかみたいな、そういうのがあるんで面白いですからね。
それ、
みんなブチラジスタンプ買ってくださいね。
ああそうですね。
ブチラジネームかまぼこ。井口さん、小本さん、スタッフの皆さんこんにちは。
こんにちは。
喫茶店で隣の席の若い女性たちの会話が聞こえてきたのですが、
はい、
あなたお笑い好きだったよね。うん、まあ U字工事しか見ないけど、そんなことあります？
いやあるよ。あってもええよそれ。
U字工事さんのファンだったんでしょうね。いいだろう別に。
U字工事のあの福田さんがものすごくテンション高めに、あの相方のお兄ちゃんに会ったよって言ってきた。
そうそう、U字工事さんは僕の兄貴とに会った話をすごいいつも喜んで
言ってもそんなに喋ったことないのにな、多分相当嬉しかった
なんで嬉しいんだろうな、まあ、我々時々お世話になってますからね、
まあまあまあ、よく一緒になれますけど
嬉しかったんでしょうね。ブチラジネーム匿名、
はい、
駅の改札前で約3時間イチャついた次の日に振られました、そんなことあります。
そんなことすな。
涙を拭くので手ぬぐい欲しいです、あげません、ブチラジネームギャツオ斉藤、ギャツオ斉藤ね、何でしょうかね、書いてないんでね、牛丼屋で会計待ちしてるおっさんが店員に来てた時、いやどんだけ待たせるんだよ、好きな女の子からの LINE の返信かって言ってました。そんなことあります？PS、 キレ具合と年齢層からウエストランドのことを知らない感じの人でした。
あ、そう、知らない感じの人、
僕らの昔のネタですね。
ありましたからね。
で本当にこれやった時はまだメールの返信かとか言ってましたからね、
LINE、じゃなかったね。懐か
しい。既読になってんのに全然帰ってこねえよ、で受けてましたからね、 LINE が出始めた時で。
あ、そっかそっか。
今じゃそんなんもう受けるわけがないです、普通のことですからね。
あ、
ブチラジネームペと、ちょっとチャイムが鳴り出しましたので終わりが近づいてきました。
はい、
どういうことだよ。ブチラジネームペ
ペ、どっちの、
いやわかんないよ、その
ちっちゃいやつついとる。
あ、ちっちゃいやつついてない。そうかそうか、そのパターンのやつ、
そうそうそう、
あの普通のペの方、ペの方、シンプルペ。もうめんどくせえよこいつら。
ヨン様の方ね、
かどうか知らないけどね、井口さん、河本さん、こんにちは。
こんにちは。
母親がシンゴジラ今夜9時という CM を見て、シンクジラ今夜5時だってナチュラルに言っていました。そんなことあります？
面白いね。
なんか面白いな、シンクジラ今夜5時、今夜5時の意味も全然わかんないしな、なんでそんなことになったんでしょうね。なんだシンクジラ。以上、そんなことありますのコーナーでした。ちょっとだけいきましょうか。続いてのコーナーはこちらです。ののしり先生。
はい、
ののしり先生こと僕が皆さんの失敗を即興でののしることで、その失敗をチャレンジしてあげようというコーナーです。いきましょう。
ブチラジネームシチュエーション、イグリン、こんにちは。
だ、軽いノリだな。
私は正社員にならないかという。
何がそんな面白いんだよ。
このマイクのフィルター越しにメール読んでみた。
いや、その誰がわかるんだよ。そんなこと全然面白くもないし、わかんないし、ポッドキャストの人にも伝わってはないし、もうやめてくれ。多分音がなんかでかくなって終わりだ、そんなの。聞きづれだけだよ、単純に。なんで一日一回そういうやつやるんだよ、あのメールを渡すみたいな、そのなんかラジオブースボケみたいなの。
見えんやつ。
早く読んでくれよ。
私は正社員にならないかという打診を断り続けています。
あ、なんだよ、まあその状況によるけど。
正社員になると雑務が増える上、急な残業が入り、せっかく予約したバティオスネタ祭りや大喜利ライブ、ギリンジに行けなくなるからです。
いや、お前な、それはありがたいけど、ありがたいけど、正社員にはなれ、そうなったら。そんな理由で断っているのなら正社員になれ、絶対に。安定が違うから。あったよ、僕もバイトとかしてる時に、もう週5、6回で正社員になれみたいな時あったけど、その、ならないわけじゃないですか。
まあね。
したらなった方が絶対にいいから、後々に考えたら。
絶対なった方がいいよ。しかも正社員だった時代もあるので、会議では誰よりも意見し堂々と振る舞ってしまいます。
うっとうしいな。一番嫌われるタイプだろ、そのバイト先からも。うっとう
しいな、これ。どうか私が謙虚な正社員になれるよう罵ってくださいという。
もうお前はまず正社員になって、そしたらまだ多少偉そうに言ってもアルバイトじゃないということで許されるし、あとバティオスネタ祭りは結構連日やってるから大丈夫で。
大丈夫だ、
バティオスネタ祭りめっちゃあるから、
信じられないぐらい。同日のどっちか来ればええ。
毎週あるから、バティオスネタ祭り、
あるある。
ギリンジも結構ある、大丈夫だよ。そんぐらいしときましょうか。
はい、
以上ののしり先生のコーナーでした。さあ、ちょうどバティオスネタ祭りの話が出たんで、
はい、
気になった方もいると思いますが、
はい、
よく話にも出てる我々がいつもお世話になってる、うん、ライブ主催団体の K プロさん、
はい、
去年 K プロアワードというので我々が MVP を、いただきまして、
はい、
一組だけ MVP を毎年選ばれるんですけど、
そうですね、我々でしたね。
まあ、150本ぐらい年間ライブ出させていただきましたし、
はい、
まあ僕の耐久ライブやったりとかいろいろあって、選んでいただいて、トロフィーをちゃんとくれるタイプのトロフィーだったんで、
ね、普通は回収されますからね、大体。
そうそう、レッドカーペット賞を取った時、レッドカーペットに流されて、袖にはけた瞬間にそのトロフィー取られました。
取られ
る
ね、
それではなく、これはちゃんとくれたので、ちょっとまあ良き場所に、ちょっとここだと気になるかもしれないんで、
これはちょっとね、さすがに
良き場所に置いていきたいと思いますんでね、K プロライブぜひ皆さん見に来てください。
お願いします。
さあ、ブチラジは YouTube と Podcast で配信しています。 YouTube でご覧の方は高評価ボタンを押していただけると助かります。すべてのコーナーへの投稿はこの動画の詳細欄の URL からフォームへ入力してください。そして告知なんですが、
はい、
我々の告知ではございませんが、
我々ではない、
これを作ってくださってる小宮山さんと高崎さん、
はい、
ヘルミッペとガラクタ工場といった 方がいいんでしょうか。またの名をヘルミッペ
芸人か
ヘルミッペとガラクタ工場の、はい、展示会が今度阿佐ヶ谷であるということで、
はい、
ちょっと話を聞いただけでは我々もいろいろ理解できないようなことだったりを、はいはいはい、うまく展示して分かりやすくなってたり、
まあ、小宮山さんの方はねもちろんあの A で、ね、
ドット A があったりするんでしょうが、それが阿佐ヶ谷ボイドというところで1月31日から、はい、展示がありますんでね。
ボイ阿佐ヶ谷、
阿佐ヶ谷にあるらしいんで、はい、ぜひお近くに立ち寄った際は来てください。詳しくは、はい、ヘルミッペのツイッターとかでをご覧ください。よろしくお願いします。
あとこれね、入江さんの CD、
あ、そうだ、入江さんの、尺八やられてるね、タイタンの幻想尺八の入江さんの CD もここにちょっと置いてまして。
お前尺八不況だな。
あのちょっとやらせてもらってけど音出ない、本当にね。
あれすごかった、
あれすごい。なんで入江さんブチラジいつも聞いてくれてるらしいんで、
ね、あ、そうなん、
そうなんですよ。ブチラジの話で盛り上がってたりしましたんで、ぜひこの CD も皆さん聞いてみてくださいね、よろしくお願いします。ウエストランドのブチラジ今週はここまで、また来週、さようなら、
ありがとうございました。